こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。今日もですね、セールズの英語コーチの、テレフォンショッキングみたいになってる、順番にいろんなお話を聞いているんですけれども、今日もそれをやっていきたいなと思っております。8人目 ?9 人目?はい。なんかそのくらいになってきましたが、前回みちさんからが、確か、コココーチだったんですが、やっぱりコココーチですね、今、お引越し直後ということで、難しかったので、はい。今日はですね、ようココーチに来ていただいております。ようこさん。
はーい。
はい。ありがとうございます。お越しいただきまして。はい。ということ
お
で。
願いします。
はい。まずですね、簡単に、自己紹介をお願いできればなと思うんですけれども、はい。お住まいとか、どんなお仕事をしてるかとか、なんか、いろいろ、はい、お話しください。
坂本陽子です。熊本に住んでおりまして、自宅で、そうですね。もう、2歳半から大人までを英語を教えている、対面で英語を教える先生が、主な仕事でやってて、で、来てくれてる生徒さんがどんどん大きくなって、高校生とか大人になっていくにつれて、だんだんやっぱり資格試験とか、U の英検とかもだんだん上の級を狙うようになってきたときに、ちょっと力になるのに、ちゃんと、コーチングっていうのをしてあげたいなっていうふうに思い始めて、去年の冬にですね、志保先生に、志保さんに、コーチングを教えてもらいました。で、今、そういう形で、教え子さん中心に、いろいろ英語を教えてる感じです。はい。では す。
い。あり
よろし
が
く
とう
お願
ご
い
ざい
し
ます。はい。もう、キャリアがかなり長くてですね。はい。2歳半からとおっしゃってたんですけど、もう、長い生徒さんだと何年ぐらいずっと在籍してたりするんですか?
ます。ですね、それこそ2歳半ぐらいから来てくれてて、今は高2とか。だ
そ
から
う
な、
なんですね。
もう十何年とかですよね、15年とか。
もう親戚の子みたいな感じですよね。
もう本当そうですね。もうなんか、
ねえ、
もう
親戚
孫
の子
感
よ
覚。
りね、頻繁に会ってるかもしれないみたい
もう本当で本当です。もう
な。
本当に子供みたいな感じですよね。
そうですよね。もう教室自体は始められて何年ぐらい経つんですか?
や、20年いかないか。
20年。
20年いかないけど、そう、うちの長男がそれこそ、そのよちよちの時に、こう始めたのがきっかけなので、本当に18年近いかな。
なるほど。そう、さっきお伺いして、最初がね、ママ向けのこう子育てサークルみたいなところからが最初の一歩だったっていうお話でしたよね。はい。私も同じです。私も長男が多分10ヶ月ぐらいの時にサークルからなので、
一緒です。
一緒だなと思って、そうだった。その時っていうのは何でやろうと思われたんですか?一番最初の時って。
は、こう、本当によくある子育てサークルに、参加者として行ってたんですよね。子供を連れて。で、やっぱり毎回同じことをするっていうのもっていうことで、主催者側の方が、こう、何か特技をお持ちのお母さんは、こう、みんなと一緒にシェアしてくださいっていうお話で、私じゃあ、英語の手遊びとか、うちで長男に向けてしていたのを、ちょっとみんなと一緒にしてみたら、それが、やっぱり、ニーズがあったっていうか、毎週でもっていうお声があったので、そっちを始めようかなという感じで、英語子育てサークルを立ち上げてっていう感じです。
それこそ20年前じゃないですか。
ですね。
すごい熊本で英語で子育てみたいのって結構レアでしたか?
そうですね。あんまり聞かなかったし、今みたいにソーシャルメディアとかそんなバンバンない時代だったから、口コミとかで、
へえ。
まあでも、 あんまりでもやってるスタイルは今も昔も変わらないんじゃないですかね。
うん
ほん
うんうん。
で、やっぱり子供によちよちのね、こう、語りかけっていうか、お母さんが一緒に楽しみながらしてあげるっていう、もう親子で楽しんでもらう感じだから。
そうですよね。ねえ、なんか私が子育て、まあ、始めた8年、9年ぐらい前は、まあ、英語で子育てとかって割と聞くワードだったなとは思うんですけど、今はね、もっともっとすごいし、ね、本当先駆者というか。洋子さん自体の、英語ヒストリーみたいなところも教えてもらっていいです
そのヒストリーはです
か？
ね、本当そのよちよち時代がたまたまですけど、父の仕事の関係でシンガポールに3年間家族で行ってて、で、まあ、現地の幼稚園が、まあ、現地のっていうか、インターナショナルスクールっていうのかな、こっちの言葉でとって、通うっていう、ちょっと、なんか、いいスタートが、きっかけがあったんですよ。で、まあ、でも忘れちゃったんですけどね、日本に帰ってきて、もう、自分が英語でね、話してたとか、歌を歌ってたとか、そんなのは、もう、親があなたこうだったのよとかいう話をしてくれるぐらいで。から、まあ、それ、でも、きっかけとして英語が好きでずっと。で、でも、まあ、時代も時代だったし、中学校の英語はね、もう This is a pen とか、いう世界だったんですけど。で、まあ、それでも英語好きで、で、二十歳の時にイギリスに1年留学して、で、戻ってきて、ちょっと、やっぱり英語関係の仕事を、まあ、貿易事務とか、秘書とか、まあ、何、フランチャイズの語学学校の教務課をちょっと、もう本当に英語だけができる人なので、もうそれでやってましたね。もうすごいなんか、フランチャイズ、私、一個言い忘れてました。その小学校時代に、やっぱり親が英語を忘れてほしくないとかで、フランチャイズの英語教室が近所にできたから通わせてくれたんですけど、そこではね、すごい落ちこぼれだったんですよ。もう本当、読めなくて、で、でもなんか先生は読めるよね、みたいな感じで進んでいくから、いや、もうなんかカタカナとかで読み仮名振ったりとかして、で、なんかそれをしないと全然わからなかったから、今みたいにフォニックスとかいうね、テクニックがない時代だったので、もうそれ、なんかカタカナ振っちゃダメとか言って、もうなんかみんなの前で、いや、もうカタカナ振ったらなんか英語じゃなくなるからっていうのを、言われたのがすごい、もう、なんか、そこでちょっと私はだいぶへこんだんですけれども、なんかすごいその時の気持ちが強くて、から、教室では、なんか人の前で子供に恥をかかせたくないとか、なんかその、できないっていうふうに思わせたくないっていうのをその時すごい感じて、本当だからなんか、どの子もできない面じゃなくて、できるところ、をその子に気づいてほしいし、なんかそれで、なんかもうほとんどそれモットーみたいな感じで、なんか教室やってる感じです。そうそう、その時代がありました、小学校の時に。
そうなんです。結構ね、そういう原体験ってやっぱ残っていくし、なんかふとした時にこう思い出されたりとかしていきますよね。
ね、何がね、きっかけでその子が伸びるかわかんないし、また逆にね、芽を摘んじゃうかもわかんないので、結構、子供にこう教育するって、すごく大事な ね、仕事だなとか思ってます。
いやー、すごいことですよ。私、自分の子供の宿題でさえ、もう 嫌になる日々なのに、みたいな。
いや、やっぱり我が子にはね、感情が入っちゃうから、それはね、
い
すごいわかりま
やー、
す。
難しいと思って。
もう、見ない、見ないで、いました、私。見ちゃうといろいろ言っちゃいそうで。
お子さんに対してもやっぱ英語教育っていうのは教室とこう同時進行で実施はされてきたんですか？
長男の時はかなりもう本当に子育てサークル時代気合を入れてたんですよ。一人目の子供でしょ？やっぱり誰しもがそうだと思うんですけど、一人目の子供も、もう自分がもうベストと思うことをね、してあげたいって言って、やってたら、なんか日本語が上手になってきた時に、長男から、ママ、英語やめて喋るのって言われて、すごいショックで、なんていうのかな、バイリンガルでお家で英語で語りかけとかしていたんですけど、なんか拒否されて、で、その時にすごいショックだったんですけど、あ、でもなんか自分の、これエゴかな、なんかもしここで無理にね、自分が続けて、この子が英語嫌いになっても、ちょっとこじれてもまずいなと思って、もうその時スパッと長男への英語子育ては諦めて。諦めたんですよ。そしたら長男全然英語をその後、私からは習わないし、普通にもうね、中学校で英語に出会ってて、その頃また小学校に英語降りてきてなかったから。案の定、普通に苦手になったんですけど。だからなんかそれを見て次男が、何？反面教師っていうのかな。あ、こうなっちゃうんだって思ったらしくて、小6の、4月からお母さんに習うことにする。それから、だから次男にもそれまで全然やってなかったんだけど、次男は、自分から、じゃあやるって言ってくれたので、まあ、時期的に遅かったのかもしれないけども、普通の英語子育てのご家庭よりは。でも、まあ、タイミングとして彼が選んだタイミングっていうのが良かったらしくて、すごく次男はもう今、だから英語の道を進んで、
そう
大
なん
学
です
も、そうなんですよ。
ね。
もう そんなんだから私の話は全然子育て英語の参考にはならない
まあ、リアルなところ
リ
ですよ
アルな
ね。
ところ
リ
です
ア
よ。
ルなところですよね。私も子供たちにやっぱり英語何もやってなくって、でも最近娘が英語習いたいって言い出したので、
それはいいですね。お
だ
嬢さんが
から探さなきゃと思ってるんですけど、対面の教室はなかなかね、今難しいとか新規が難しかったりするので、オンラインかなとかね、なんかおすすめありますかとか。
いや、でも、
やっぱでも対面かな、小一。
もう、志保さんをお家でしてあげたら全然大
私ね、全くわからないんですよ、実は。子供に対しての英語教育っ
丈夫。
て。
そっかそっか。
全然違うじゃないです
違い
か。
ます、違います。
そうなん
ねえ。
ですよ。だか
英語
ら、
アプローチ
本当
が
に
全
わからなくっ
然。
て、そういうのは、それこそもう専門の、先生たちに任せようと思って、
そう
今ちょっと
ね。
探してみようかなと思ってるところですね。そ
もうオンラインも視野に入れれば、す
う。
ごく今ありすぎるくらいですよね。逆に絞れないくらいあるので。
そうなんですよね。そうなんです、そうなんです。いやー、来たなと思って。いいこ
楽し
と
み
な
で
ん
す。
ですけど。
いい
そう
こと
な
で
ん
す
で
よ。
す。そうなんです。そうか、そうか。じゃあ、ね。ようこさん。英検1級とかも持ってらっしゃるじゃないですか。なんかそれもみちさんは聞いてみたかったみたいで、もう仕事しつつ、子供も大きい子育てしつつ、さらに自分の勉強もそうやって達成してみたいな。
もう、これ、なんだろうですか。私、目標設定とかいうのをセットしちゃうと、もう、自動運転でそっちにもう目指しちゃうっていう感じに、割となんかマインドセット切り替えられやすい人なんですよ。
めっちゃ羨ましいんですけど。
これ本当にまあでもね、本当にそれを、その熱意にもよりますけどね、私は英検1級っていうのはどういうタイミングで狙ったかっていうと、やっぱり次男、さっきの、英語を目指し始めたって、その次男が大学受験の1月とかに1級を合格しようと思ったんですよ。次男が高1になっての2学期ぐらいですかね。だから、まあ2学、うん、高1の2学期、2年生の2学期、まあ2年ちょっと先に1級を合格しようっていう感じでセットしたんですね。なんか、勉強しないんですよ、次男が。 で、母がこれはなんか背中を見せるじゃないけど、よく言うじゃないですか、なんかね、あの、親がいい見本になるとか、
うん、
親はこの鏡だっていう風になって、うん、まあ私の見せれる背中って言ったらそういうところかなと思って、もう、なんかちょっと、次男には、本当に私、あの、彼の勉強しなさを見ちゃうと、口を入れた、出したくなるので、口出さない、うん、出さない代わりに姿を見せようっていう路線変更ですよ。で、その、まあ、設定して、そこに向けて、こう、始めちゃって、だからなんか、やっぱり険しいですけれども、一級への道は険しかったですけど、はい、
うんうん
うん、でも、そうですね、目標の期限よりもちょっと何ヶ月か早く、
うん
うん、1年の2学期に決意して2年、3年の2学期ですかね、うん、10月のに受かって、うん、11月の二次面接に受かってっていう感じだったので、うん、まあ、次男の本当にラストスパートの時には私のやり遂げた姿を見せれたから、うん、よかったかな。それのためだけでしたね。
なんかおっしゃってましたか、次男くんは。
何にも言わないです。
あれみたいな、まあ、きっとこっそりとこう背中を見続けてたっていうところなんでしょうね。
なんかね、まあ、次男の性格なのか男の子ってそうなのかわからないけど、あんまりその、うん、私にはこう口に出しては言わないんですけれども、
うん
うん、でも結局今彼がその大学のその、うん、あの国際あの学科っていうのかな、うん、なんかそういう英語の方の、うん、
はい、
選んでいってるっていうのがちょっと、うん、その答えだったのかなっていうか、
そうですよね、
うん、影響はやっぱり与えてたんだろうなと思って、
うんうん、いやー、すごく、励みになる話を聞いたなと思っていてでも私もこう自分の子供たちにやっぱ世界をちょっと見るみたいなのはしてほしいと思うけど、はい、
うん、
でもそこを強制したところで、はい、まあ、意味がないとは思うので、うん、なんかお母さんがねそうやって背中を見せるとか、うん、そこがねちゃんと伝わるっていいですね、うん、伝わったっていうのがお伺いできてすごく素敵と思いました、
ね、なんかこう人ってこう変えようとかこっちが思っても変えれないじゃないですか、
うん、
だから本人がいかにそれ何かに気づくっていうの、自分の中で何かをこう選び取って感じ取って気づくっていうのがその人のモチベーションになったり、こう人生の選択になったりすると思うので、そういうことを環境として与えるっていう路線で行きましたね。
うん、あ、そっかそっか、すごいな、それをもう子育てでね常に実践されてたっていうのがめっちゃかっこいいなと思いますけど、陽子さんはね、トラストコーチングスクールも受けていただいて、で、はい、あと、まあ、英語コーチのためのというかサポートセッションも1ヶ月受けていただいて、はい、今セールスっていうところでメンバーとしてもねいてくださってるんですけど、そうですね、トラストコーチングスクールはどうでしたか？もうなんか普段から私覚えてるんですけど、うん、もう普段から陽子さんの思考がもうすでにコーチングがすごく強かったからなんか一緒に確認してったぐらいの感覚でしたですよねみたいな、
なんかそんな感じではありましたね、
うん、
私の中でも、うんうん、そうそう、はい、結構なんか自己啓発系とかが本当若い時から好きだったので、
う
ん、
ああなるほど、うん、なるほど、そっかそっか、なんか今そこ、まあ、トラストコーチングスクールとかがなんか活かせてるというか、
うんうん、
思い出すこととかもありますか？
そうですね、やっぱりさっきの話にもちょっとかぶるんですけど、そのこう自分の中にこう気づきを芽生えさせるっていうのかな、
うんうん、
とか、まあ、その人一人一人の中にあるこう羅針盤みたいなの、
うん、
私は心のコンパスって呼んでるんですけれども、うん、その存在っていうのにその人が気づいて、そのね、うん、羅針盤の示すところに自分がこう向かっていくっていうパワーとか、
うんうん、
なんかそういうのこう方向とかですね、を、まあ、気づいてもらえるような、 導き方っていうのが、そのコーチングを受けた中で、こう、あ、そうだよねって、なんかすごく納得いったり、再確認できたりするところでしたね。
聞いてみたいんですけど、よこさん2歳半からも高校生までっていう大人の人まで生徒さんがいらっしゃるとして、そのコーチング的なアプローチみたいな、いわゆるティーチング一色だけじゃなくて、コーチング的なアプローチっていうのって、子供で言うと、英語学習においては何歳ぐらいからとかが、より重要になってくるって感じてますか？
そうですね。これ本当に正直に言うとですね、トラストコーチングスクールのこのコースで学んだ内容とかを反映できるのは、やっぱりメンタル的に大人になってる、もう高校生、高2とか高3ぐらいからかなっていう気はするんですよ。で、そこにこだわると、本当にコーチングの対象が大人になりますよね。でも私ね、本当にこれ、タイミング的に今日話す。もう本当に最近、いや、コーチングって、まあ、そのトラストコーチングスクールで学んだことを、シェアできる対象としては大人メンタルなんですけど、でも、じゃあ子供、小学生とかの5級とかね、中学生とかで、本当に入り口の5級を目指すとかいう子供に、じゃあコーチングは必要ないのかって言ったら、あ、必要なんだって思える出来事が、本当に先週末、おとといぐらい、土曜とかに起きたんですよ。私の教え子さんたちって本当にちっちゃい、おむつつけてる時とか、本当に低学年から来てくれるから、英語が好きとか、自分英語できるっていう風な、こうね、年月を重ねて、まあ、5級とかの対象年齢に育っていくのがほとんどだったから、5級とか英検に対する、手ほどきは私はしたことなかったんですよね。もう、自分の力試しとして英検、あ、興味を持ったんだったら、じゃあ力試しとして受けてみたらいいよっていう感じで、まあ最低限の、こういうね、出題傾向だから過去問はこうした方がいいよとかいうことは口添えするけれども、でもコーチングというのをしたことはなかったんですよ。必要ないと思ってたんですけど、やっぱり違いました。私はもうね、全然世界をね、もう自分の世界しか知らなかったなって思えるのが本当に2、3日前に起きて、まあ、R 君っていうね、全然英語が苦手っていう、もう意識がもうガチっていう中二の子に出会いました。もう苦手で何にもとにかくわからない。もう多分英語はもう記号のようにしか見えないと思うんですよね。でも中2だとそろそろ受験も視野にでしょ？で、英語ね、全科目の中でその英語ができないことで志望校を諦めるっていうのは辛いじゃないですか。英語が足引っ張るっていうのは絶対悲しいことなので、この子を何とかしてあげたいって思ったんですよ。こういう子のためよね、私の存在って思って。で、今までこうやったことないアプローチなんだけど、こう5級を過去ね、15回分解きました。で、15回分解いたらね、見えたんですよ。うわ、5級のパターンがすごいっていう、もうえぐいぐらい、9割これが出るとかいうのが全部私データ化して、もう彼の頭が数学脳なので、もう数学の子にね、分かるアプローチっていうことで、もう全部データ化して、でもう9割これを選ぶとかいうのがね、もう本当に話しちゃうとエグいんであれなんですけど、でも、あ、こういう本当にもう英語が記号のようにしかわからないっていう子のために私はいるんだ。そういう子に、いや、少しでも英語が分かったとか、点数が取れたとか、全然今まで分からなかったのに、なんか英語が分かってきたよとか、なんか、そういうちょっと、 彼がもう、なんていうのかな、もう閉じ座しているドアっていうのとか窓とかを、1個でも2個でも開けてあげるっていうことをしてあげたい、すごくしてあげたいと思って、もうこの3日間すごい燃えて。だからなんかね、ちょっと、トラストコーチングのアプローチではないんですよ。大人ではないので、彼は本当にまだ、本当に本当に、だって呼吸って入り口でしょ、
うん、
でもその入り口を開いて、自分がね、一歩英語の世界に進み込んでいけるっていうところに、なんか立ち会える存在で、なんか自分はね、痛いなってすごく思ってて。そういう感じです。なんか全然関係ない話になっちゃったんだけど。
そう、まあ、TCS の中でも、その講座自体は大人の方たちに対してなんですけど、授業としてやっぱり、中高生、あと小学生とかにコーチングの考え方を届けたいって言って、やってるプロジェクトもあったりして、そうなんです。なんで、こう、年齢じゃなくって、どういうふうに関わっていくかっていうところなんでしょうね、きっとね、まさにね。いや、今、じゃあ、横さんめっちゃメラメラしてますね。
もうめっちゃメラメラしてます。もうなんて、もう絶対この子、絶対合格させてあげる。
そうなんだ、そうなんだ。ありがとうございます。そう、私結構子供の世界はやっぱり未知で、こう、なんか英語、ね、どうしても学校の英語っていうと、なんかティーチングで先生から受け身ですごく一方的に習うみたいな、自分もそうだったり、そういうイメージが強いんですけど、そっかそっか、そういうね、横さんのようなアプローチをしてくれる先生っていうのはすごく心強いなというふうに思いました。はい、そうですね、もうちょっとお伺いしたいんですけど、大人の方、まあ、英語コーチングっていうところで言うと、大人の方向けのね、お子さんプログラムも持ってらっしゃるんですけど、なんか今後は、そういった教室のところにプラスして、に届けていきたいなとか、どんなことをやってみたいなとか、なんか今、こう、メラメラと妄想してることとかありますか？
そうですね、なんか私、本当に今回のこれきっかけで、本当にわからない人、私今までですね、本当に自分の視野狭かったなっていう再確認今回できたんですけど、英語がある程度好きで、ある程度続けてきている人しか見えてなかったんですよ。
わかる。私も、ね、でも、
なんかほら、コツコツ続けてきてるから、だんだんこう目標級なり目標スコアだったりが上がってきてるっていう方を対象にっていうか、そういう方しか視野に入れてなかった。自分がそうだったから、その世界しか知らなかったんですよね。
はい、
けど今回その R 君に出会って、いやそうじゃないんだよ、もう本当にもうわかんないけど、でも資格が必要なんだっていう、ね、子供だけじゃなくて社会人の方
とか、いや多いと思います、
学生さんでもね、大学生とかでも、いや本当は本当に英語避けて生きてきたのに、必要になっちゃったから何とかしなきゃいけないんだけど、もう全然わかんないんだよっていう、ね、大学生さんとか、お宅の方、いらっしゃるはずなんですよね。だからなんかそういう方に、もう本当に、こうそもそもどうやって勉強していいか分かんないとか、こんなに多分こう覚える単語もある程度、ね、学生さんでも大人になってもこう年齢が上がると求められる、その語彙数とかも増えるとなると、もう何から手をつけていいか分からないっていう本音が聞こえてくるじゃないですか。そういう世界、ね、に自分もちゃんと視野を広げると、自分はそのニーズに応えていこう。やっぱり本当に何から手をつけていいのかわからない、どうでもあるんですよね、その今回呼吸を15回分分析したら、やみくもに覚えてたって時間と、なんていうの、集中力がもうどんどんヘトヘトになるばっかりで、違うんだ、ちゃんと やっぱり効率よくというか、
うんうん
うん、分かりやすく、
そうですね、
うん、そうそう、だからもう心が折れないようにね、うん、時間とかもちゃんと限られた時間で何から優先していくかとかいうのを、うんうん、形で見える形にしてあげる、うん、意外と見えないと思うんですよ、コーチングとかその何かのゴール目標級とかスコアに向かっていく道筋に、うん、形としてこうね、うんうん、可視化できるものって意外と作りにくいなって思って、うん、日々のこう報告のやり取りだけだったんですけど、
うんうんうん、
可視化してあげることって意外と
そうです、ね、
大事かなって最近、
そうだな、本当そうですね、なんか英語がもう嫌いでしょうがないとか、うん、もう何も覚えてないとかですね、学校であったこととか、うん、そういう人たちに対しての本当にゼロからの 0.1 ずつのサポートみたいな、
うん
ね、そういうところってすごく大切だなと思うし、それで中学とか高校のテキストとか行っちゃうと、
はいはい、
実は実際のこう会話上は使わない表現とかがいっぱい入っちゃうんですよね、教科書行っちゃうとね、
入っちゃう、
過去完了とか、うん、私もクライアントさんが使いがちなんですよ、
うん、
だけど過去完
了、使っちゃいけないシーンで使いがちって、
そうなんです、使いがちなんですよね、だからいやそこを別にそんな複雑にしなくても単純な過去でもよくないですかみたいなのとか、
はいはいはいはい、
なんかあと家庭法とかで結構大人の方ってトラウマもあるから、
は
いはい、うーんってなるんだけど、あでもそれ別に家庭法で頑張んなくてもなんか違う表現ありますよねとか、なんかそういうのがある気がしてて、
はいはい、
そのルートっていうか、
はい、
それこそ5級からいくと本当にシンプルな表現でちゃんと英語が表現できてるっていうのを実感できるじゃないですか、
そうですね、
だからそういうの今すごい大事だなと思いました、なんかそのルート的な部分と、あと取捨選択的な、
うんうんうん、
大人の人がゼロからやるんだったらここは目をつぶって今は大丈夫とか、
うん、
ここは後回しにしても大丈夫とか、
はい、
なんかやみくもにやんなくていいんだよとかね、
そうですね、
そういうのをね、
うん、
なんか私たちの方からちょっとね伝えてあげられるだけで、
そうですね、
なんだっていうねちょっと英語、あ、なんだ結構わかりやすいじゃんみたいなね、
そうですね、
うん、なれそうですね、
うんうん、もうやっぱりそのクライアントさん、そのね、うん、英語を学ぶ方の優先すべきもの、
うんうん、
何どんな英語、英語をやりたいって言ってもいろいろじゃないですか、
そうですね、
経験のためだったり、ただこう、ね、日々の会話をまた、うんうん、おさらいして、それこそ中学英語から日々の会話がやりたいとか、まあ、旅行英語とか、うん、その方の、ね、求めてる英語の中で、うん、じゃあ何に一番フォーカスしたら、
うん、
その人がこう満足できるようになるかっていうところを私たちが一緒に、うん、見つけてあげて、そこに、うん、一緒にね、
そうですね、
行けるっていうのがいいかなと思いますね、
いいですね、
うん、う
わめっちゃ面白そう、そう、陽子さんめっちゃ分析しますもんね、
いやもういやでもね今までしてなかったんですよ、うん、さっきのね5級の話で言うと、うんうん、たらでもやっぱりその人のに合ったアプローチ、
うん、
もう考えた時に、あ、彼にはもうちゃんと見える化してあげて、
うんうん、
数学的なね理解の でできるような感じでしてあげるっていうのがいいかなと思って、
面白い、
うんうん、なんかもうやるからにはとことんやりたいっていう感じなので、うんうん
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、あっという間にもう35分ぐらいも話してきましたけどね、なんで本当ゼロから、本当にゼロかっていう人とはね、ぜひお子さんに、うん、連絡取ってみてもらいたいなと思います、うん、ブログの方に連絡先とかホームページとかリンク貼らせてもらうので、ぜひぜひ見てみてください、
はい、
はい、ということで、なんかいろいろ聞けて私がめちゃくちゃ勉強になりました
いえ、なんか全然ね、
ありがとうございます、
取り留めもなく、
はい、
ありがとうございました。
熊本のどちらですか？
熊本市です。
熊本市。あ、じゃあ、
うん。
熊本市の人はラッキーですね。はい。熊本市の人は、ついようこさんに、いろいろ聞きに行ってください。はい。今日は、ゲストとして来ていただきまして、ありがとうございます。そして、そうだ、最後、次、どなたかっていうところ、お伺いしたいんですけれども。
まだされてなくて、うららちゃんとかされてます？
うららさん、まだだな。あれ？まだだな。とか言ってて、やってたら、ちょっと私も、もう、だんだんわかんなくなってきちゃったからな。ちょっと待ってくださいね。見てみ
今
ま
まで
し
された方を伺った
ょう。
らいい。
そうそう。やばい、ちゃんと。いや、ない、まだ、うららさん、まだ。はい、うららさんで10人目になりますね、そしたら。はい、じゃあ、うららさん、ちょっと聞いてみます。ありがとうございまし
りがとうござい
た。は
ました。
い、失礼し
失礼し
ま
ます。
す。